小話集第3話、ペリー・メイソン。1993年秋のある日、寒い、思わずつぶやいて目が覚めた。まだ11月初めだというのに、そろそろ布団も冬用が必要になってきた。目をしょぼつかせながらトイレへ。再び寝床に潜り込んで時計を見る。4時少し前。外は当然まだ闇。しばらく打眠をむさぼろうとするが、脳細胞は起きてしまっている。手探りで台所の電気をつけて湯を沸かす。コーヒーカップにネスカフェのインスタントを小さじ2杯入れて湯を注ぎ、クリーマーを加えてかき混ぜる。こぼれないように注意しながらダイニングへ。苦い。湯気の方向とは格も違うか。夜はまだ明けそうにない。寝間に置いてあるポケットミステリーを取りに行く。こういう中途半端な時、ペリー・メイソンは助っ人だ。苦いコーヒーをすすりながら読みかけの美しい古事記のページをめくる。美しい古事記、ビューティフル・ベガーはペリー・メイソンシリーズ83冊のうち76冊目にあたる。僕は学生の頃から E.S. ガードナーファンというか、ペリー・メイソンに憧れた。就職後も海外出張の折などカバンによく1、2冊忍ばせた。この美しい古事記は作者のガードナーが75歳の時の作品だそうである。なんと日本の法医学者古畑種元氏に検定されている。ガードナーはその5年後に亡くなった。登場人物はいつもの通り、主人公の弁護士ペリー・メイソン、秘書デラ・ストリート、私立探偵ポール・ドレイク、警部アーサー・トラッグ、そして憎まれ役だがこのシリーズに欠かせない地方検事ハミルトン・バーガー。ストーリーはこのシリーズとしては珍しく上出来だ。胸動かされるシーンもある反面、犯人探しのスリルは少ない。読み始めたらやめられないのは他の作品と同じ。役者は宇野俊康氏になっている。彼はこれを含めてペリー・メイソンシリーズを17冊訳している。他の16冊については忘れたが、美しい古事記に関する限り、トラッグ警部のセリフの言い回しがいささか気になった。役者も登場人物のセリフを常に統一するのは、このように長期間にわたって何冊も何冊も書かれたシリーズともなるとかなり難しいようだ。読み終えると夜がしらみかけていた。いつもの通り最後の数ページまで犯人がわからなかった。カーテンを開けて窓も半分ほど開ける。肌寒い空気がいっぺんに部屋に入る。ここはマンション11階。ベランダに出て中庭を見下ろす。ぐるりの舗装道の街路灯がまだ明るい。正面マンション群の隙間に JR 京葉線が見え、電車がライトを照らして走っている。線路のずっと先は海、東京湾だ。まだ墨絵のように傍用としている。もう一杯コーヒーを今度は小さじ1杯にしておかわりしよう。 もうすぐ今日が始まる。参考1、気づいたデータ。ペリー・メイソンシリーズ83冊の題名によく動物の名前が出てくる。カナリア、オウム、ツバメのような小鳥、猫も普通の猫と子猫が出てくる。犬はどうかなというと、シリーズでも有名な吠える犬。馬も牛もゴリラまで現れる。まだある。アヒル、ミンク、サル、オオカミ、蚊、黒い金魚という結構面白いのがあるが、英語名は The Case of the Gold Digger's Pearls。 ゴールドディガーの意味が金鉱探しなのか、つつもたせなのか、話の内容そのものを忘れてしまった。人魚は動物に入るのかな。投げやりな人魚、The Case of the Negligent Nymph は、ピチピチした美人が主役で、物語も波乱万丈、面白かった。参考に、ペリー・メイソンシリーズ83冊の内訳、割愛。小話集第3話、ペリー・メイソンシリーズ終わり。